通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。4月10日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、今週も折り返しをね、過ぎました。どうですか皆さん、疲れてきましたね。昨日は週の真ん中、水曜日だったんですけども、僕もね、張り切って仕事に行ってませんっていうのもね、昨日は息子のね、病院受診の付き添いだったんですよね。はい。歯科大に行ってるんです。半年に一回ぐらいね。小学校に上がってから、接触、ご飯を食べる方のね、必要、医療のね、ケアが必要かもっていう風に言われて、まあ、遅めかもしれないけどね。うん。うちの通ってる息子のね、特別支援学校にね、入学するにあたって、給食のね、形態を考えるときに、一度ね、ちゃんと専門の先生に見てもらってくださいっていうところから始まったんですけども、全然、小学校に上がるまではね、接触関係の、ね、受診とか全くしてなかったので、早めにね、本当はその1年生の7月くらいにね、先生に見てもらうという予定だったんですけども、もうね、4月に見てもらうことになり、1年の4月からね、もう少しやっぱり噛む力、飲み込む力、そこら辺の発達を促していかなくちゃいけないなっていうことになったので、給食もまあその練習用の給食の形態にしてもらって、そして、受診もね、半年に1回っていうのが始まりました。もうね、半年に1回ですけども、1年2年とね、そして3年目の春になりましたので、まあ本日ね、そこに通い始めて5回目かね。まあ幸いね、変わることなく同じ先生に毎回見てもらってるんですけども、いかんせん半年に1回じゃないですか。だから会うたびにね、めちゃくちゃ大きくなったねみたいな感じでね、言われたりしています。まあ、接触関係のね、外来っていうことなので、まあ、どんなことをしてるかというとね、お弁当をね、先生の前で息子が食べるんですよ。ね、妻の作ったお弁当をね、病院に持っていき、リハビリセンター室みたいなところでね、先生とマンツーマンで、マンツーマンじゃない、僕とね、妻が両サイドにいるんですけども、シーンとした部屋でね、息子は黙々とご飯を食べる、お弁当を食べるという時間。いやー、ただでさえね、この環境やりづらいんですけど、まあそれでもね、息子はそれなりに頑張ってくれます。前回とかはね、先生の指示通り、まあ基本ご飯マンね、白飯マンなんですけどね、おかずとかも先生に言われたら、これ食べてみてって言われたら、はいって言ってね、食べてたんですけど、今回全然食べなくてさ、なんでかなっていろいろ考えてたんです。まあ少し体調が悪いのかなっていうことも考えたりとか、朝早かったから眠いのかなとかね、あと単純になんか気分が乗らずに白ご飯だけの気分なのかなみたいなことも思ってたんですけども、もう一つ考えれるのがね、初め言ったじゃないですか。息子を中心に僕と妻が両サイド固めて、目の前に先生がいて、ね、そして食事の風景を見るみたいな感じです。ね、緊張するよ。ね、で、ふとね、僕は廊下側に向けて、廊下側に背を向けてたんですよね。で、なんか人の気配を感じたんで、くるっとね、後ろを見たら、2人ほど、おそらく歯科衛生士の卵ちゃんなのかな、もしくは学生さんなのかな、わかんないけど、がね、立ってたんですよね。まあ、見学っていう形でしょう。うん。2人いるんだなって、ね。息子もね、チラチラ見てたので、はい、やっぱり、ね、気になるよねっていうふうに思ってたんですけども、まあ、その後もね、頑張っていろいろ食べ進めていました。まあ、結局おかずはね、本当に1個しか食べなかったんですけどね。で、今日はなんか振るわなかったなっていうふうにね、終わりがけになって、まあ、息子がね、相変わらず廊下をチラチラ見るので、なんでだろうと思ってね、僕から見たら背にあるね、廊下側をね、くるっと振り返るとね、なんと、2人から6人、になってましたね。そう、彼は先生と、スタッフ6人と僕と妻ね、この9人からお弁当を食べる姿を無音のね、部屋でずっと見つめられているような感じだったんですよね。そりゃあ食べづらいわなとね。まあよく頑張ったなというふうに思いますよ。もう本当にね、終わったらね、ぐったりしてました。まあ別にね、なんかすごく活動的だったとか動いたとかいうわけではないですけども、やっぱり気づかれっていうのはかなり大きいですよね。そしてね、何もしていないのに僕ら親も疲れただってさ、まあ、食べない理由もなんとなく分かんなくもないけど、でも先生も仕事だし、スタッフさんも勉強で見てるわけだから、誰も悪くないんですよね。 ね、だからやっぱり食べてほしい、僕らとしてもね、やっぱりその接触のちゃんと状況も見てほしいからっていう思いもあり、食べてほしいっていう思いと、息子も大変だよなっていう思いもありつつね、なんかこうどっちも応援するみたいな、どっちも悪くないと思うしみたいなポジションの、まあ我ら父母ですよ。これまた疲れるわけですよね。本当に昨日はね、仕事を休んで受診の付き添いだったんですけども、下手すると仕事よりね疲れるなっていう風にね感じますよね。まあこの大変さって多分やってみないと分かんないですよね。そう、なんとなくね、こう受診のね付き添いとかに無縁な人たちに、まあ伝わっていったら、この感覚ね、なんとなく分かってもらえたら嬉しいなっていう風に思ったりして、まあ今日はね前段のお話をさせていただきました。はい、それではね本題に入りたいと思います。今日はね、どんな担任の先生がいい？というねタイトルでお話をさせていただきたいと思います。まああのきっかけはね、X とかスレッズとかで、まあ人気な、まあ知る人ぞ知るですね、まあ僕のような、まあダウン症を持った息子を持ってるお父さんとかね、だったらまあ結構知ってる、まあ障害界隈でもそこそこ有名なんですけども、平熱先生っていうねインフルエンサーで特別支援学校の教諭と言われている、まあわかんないですけど、まあ実際そうなんでしょうね、という人がいます。でその平熱先生がね、 X にねポストしてたことがあって、まあ、ちょっと読みますね。今年の担任は外れって保護者のツイートをいくつか目にして切ない。何されたか知らないし、実際ひどいのかもしれない。でもここの担任なって何の前触れもなく言われて、子供も保護者も一切わからないまま数日で準備して、はじめましてで即活動だよ、先生たちも頑張ってるからねっていうポストをねされてたんですよね。いや、これすごくね共感できる。ましかしながら、保護者側としてね、僕も、ま、引用なんですけどね、させていただきました。こんな風に書きましたね。もちろん評判も気にするけど、それだけで早々に判断しない。大切なのは子供との相性、そして親との相性。対話する機会は少ないから、まずは連絡帳のやり取りから人となりを感じることに全力を注ぐ年度始めでね、返させていただきました。まあ本当ね、先週ぐらいからたんびね、新しい担任のことについてドキドキするっていうねお話を放送の節々にね、端々に入れさせてもらってるかもしれないんですけども、やはりまあ学校に通っている息子を持つ親としてはね、かなり担任の先生はね心配、どんな人が来るのかドキドキするような感じですよ。まあただまあそのいきなり今年の担任は外れねみたいな感じで思うことは、我が家に関してはまずないよって思いました。まあでも実際にそういうふうに思われる言う保護者さんたちっていうのがいるんだろうなというふうに、この平熱先生のねツイートを見て思ったんですけどね。まあ、これは、まあ、正直良くないというか浅はかだなというふうに思います。やっぱりいきなり4月1日とか、まあ、4月の、まあ、1日は分かんないか、始業式ね、が始まった瞬間に、いきなりその日当日にここの今年の担任は外れっていう親御さんは、きっとどこからかその担任の先生の評判であったり人となりっていうのを耳にしたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ただそれってあくまでも一個人の意見を聞いたに過ぎないと思うんですよ。まあ、それもね、大勢の人から同じようなことを聞くと、やっぱり、危ない先生なんだ、ちょっと変な先生なんだみたいにね思うかもしれないから、それがね、まあ気持ちが溢れてそういう風にね、今年の担任は外れみたいに表現する方もいるかもしれない。でもそれも自分からの目線で把握した、理解したものではないですよね。だからいきなり早々にね評判だけで判断するっていうのは、僕はねナンセンスだなというか浅はかだなというふうに思います。で、まあ、このポストにも書かせていただいたんですけども、これ我が家の場合ですけども、どんな担任の先生がいいかってねいう判断基準、まずはやっぱり子供との相性ですよね。一番長くいることになるから。そして僕ら親との相性です。僕と妻は方針としてはね、やっぱり家の中で全ての、療育であったり、まあ、その生活の自立のサポートはねできるとは思ってないんです。 うん、そしなので、担任の先生と、まあ、一緒に、伴走していくような感じで息子に対して同じ、角度からのサポート、支援、語りかけ、働きかけをすることによって、うん、同じ課題に向かって一緒に成長し、その成長具合を共有していけるみたいな先生がね、担任になってほしいなっていうふうに思いますし、実際 1,2 年の時はね、本当にそんな担任の先生と巡り会えてよかったなっていうふうに思ってます。なので親との相性というのはすごく大切かなというふうに思います。うん、でね、言うてどうですか、皆さんの、まあ、その昔かもしれませんけどもね、子供を育てていた時代ね、今真っ只中かもしれないけど、そういった人たちにも聞いてほしいんですけども、なかなかさ、先生と話す機会ってなくない？ね。特別支援学校結構いい感じなんですよ。いつでもね、なんか質問があったら、気になったことがあったら電話してもらってもいいですよって。そんなしづらいよ。うん。まずはやっぱりある程度こっちで考えるし、ね。気使うわなっていうふうに思います。まあでも嬉しいです。いつでも連絡して してもらって構いませんって言われるのはね。うん。まあただ、遠慮してるから、うん、どうしても対話する機会ね、会話する機会っていうのは本当に滅多になくって、まあ、次ね、一番初めに僕ら親が担任の先生たちに会うのはいつかというと、家庭訪問の日ですね。はい。ね、だから家庭訪問で一回会って、学期中に多分一回、懇談会があって、みたいな感じで、本当に学期中に2回ぐらいしか会うことはないんじゃないかなと思います。うん。それだけじゃね、わかんないよ。うん、だからこそすごく大切にしてるのは連絡帳なんですよね。うん、まあ、基本的にうちは妻が連絡帳を書いてくれて、そしてそのアンサーをまあ担任の先生がね、書いてくれるような感じになってるんですけども、そこでもやっぱりお互いの人となりが探れるじゃないですかね。自分の思いみたいのをテキストベースでしっかり感じていく、そしてその人の人となりをね、感じ取ることにとりあえずは全力をね注ぐのがやっぱり僕ら親というか、まあ、我が家のパターンなんですけどね。まあ、うちは一昨日が始業式で、昨日はお休みだったので、まあ、いよいよ今日からね、本格的に学校が始まる感じ。うん、だから連絡帳をね、僕もね、まあ、普段はね、実はあんまり読んでないんです。妻がね、ちゃんと読んでここって言われた時に読むぐらいでね、本当にお任せしっぱでね、よろしくないんですけども、やっぱり、新しくね、3年生になったということで、しばらくはね、少なくともちゃんとね、連絡帳を毎日読んで、どんな人なのかっていうのをね、イメージを膨らまし、そして息子に対してどういうふうに関わっていてほしいか、僕らとどういうふうに関わっていてほしいかっていうのをね、僕も僕ができる範囲内でアピールできたらいいなっていうふうに思ったりしています。いやー、本当にね、全然知らない担任の先生たちばっかりだったんで、どういうふうになっていくのかなっていうふうにまだまだ不安もあります。はい、もちろんワクワクもゼロではない。うん、そこはね、やっぱりこれから関係性を作っていく中で共にね、進んでいく仲間になれたらいいなっていうふうに思っています。そんなことを僕はね、担任の先生、どんな先生がいいって聞かれたら答えるかなっていうふうに思ってます。皆さんどうですか？自分が生徒だったとしたらどんな担任の先生がいいですか？自分が、子供の生徒の親だとしたらどんな担任の先生がいいですか？もしよかったらコメントやレター、DM などでご意見聞かせてもらえれば嬉しいです。それではね、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では言葉遊びや世間の行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。また会おいで。